2. 生活保護制度。暮らしに困った時は相談を。生活保護は、日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが受けられます。病気や怪我などで収入がない、働いていても収入が少ない、など、生活費や住宅費、医療費等に困っている方に、その不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。生活保護は、国の決めた保護基準、最低生活費と、その世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その不足する分が支給されます。ただし、生活保護に優先して、次のような世帯の状況に応じた努力を行っていただくことになります。預金や土地などの資産を活用する。働ける人は能力に応じて働く。親子、兄弟姉妹などからできるだけ援助を受ける。年金や各種手当など他の法律などの給付を活用する。相談窓口。深川地域、東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂にお住まいの方。保護第一区役所2階24番、電話3645-3106、ファクス3647-4917。亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方。保護第2課、大島 4-5-1、総合区民センター1階、電話3637-2707、ファクス3683-3722。3. 高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯へ、民間賃貸住宅を斡旋、お部屋探しのお手伝い、窓口のご利用を。区では、住宅にお困りの高齢者世帯、障害者世帯、一人親世帯の方を対象に、不動産団体の会員、不動産屋さんが相談窓口で、民間賃貸アパートや賃貸マンションの空き室情報をご案内しています。区内にお住まいで、建て替え等により立ち退きを求められている方や、家賃負担が過重となり、より家賃の安い転居先を探している方等に対し、不動産業者団体の協力を得て相談を受けるものです。相談員は、江東区居住支援協議会に所属する団体、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会江東区支部、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部上東第二支部の会員です。条件を聞いて情報を提供し、条件が合えば家主さんと契約していただきます。契約成立時に契約金の一部を助成する制度もあります。収入要件等あり。なお、単身高齢者向けの新たな保証サービスを7月から実施する予定です。詳細は後日、区報等でお知らせします。開設場所、日時。住宅課、区役所5階2番窓口隣。毎週火曜午後1時から4時。予約制、随時受付中。登録不動産店。店舗の営業時間。なお、登録店舗一覧は区ホームページ、または住宅課窓口で配布。事前に区へ申請が必要。対象。高齢者世帯、区内居住で65歳以上の一人暮らしの方、または65歳以上の方を含む60歳以上の方で構成する世帯。障害者世帯、身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、精神通院、の交付を受けている方のいる世帯、または 精神障害により障害年金を受給している方のいる世帯、ひとり親世帯、扶養する18歳未満の子とひとり親のみの世帯、申し込み、住宅課住宅指導係に電話または窓口で、電話 3647-9473、 ファックス 3647-9268。 4. 江東区第7消防方面合同水防訓練、6月1日土曜、雨季を前に実践的な訓練、ぜひ見学を。台風や集中豪雨が発生する雨季を前に、江東区第7消防方面合同水防訓練を、区立荒川砂町水辺公園で実施します。区と防災関係機関が連携し、水防体制の強化と水防工法の技術向上を目的とした実践的な訓練を行います。訓練は自由に見学でき、会場内の観覧用テントを一般開放していますので、ぜひご覧ください。日時、6月1日土曜午前10時から正午。場所、区立荒川砂町水辺公園。東砂8丁目地先、火災橋から清砂大橋間。問い合わせ先、河川公園課公務係、電話 3647-2538、 ファックス 3647-9216。 5. 土のうを配布、もしもの時の浸水被害に備えて。6月ごろから梅雨、台風の季節を迎えます。昨今は全国規模で多くの水害が発生しています。水害の対策には日頃からの皆さん一人一人の備えが重要となります。テレビやラジオ、インターネットなどで情報を確認し、気象の変化に日々注意しましょう。土のうは区指定日に配送。区では家屋への浸水被害を防ぐため、6月から10月の各月に土のうを主に戸建て住宅にお住まいの希望者に配布します。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土のうは個人で日常管理、不要時の処分をお願いします。また土のうをお持ちの方で袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。なお、お申し込みは50袋を限度とします。5月受付分の配送日、6月上旬の区が指定する日、申し込み、5月31日金曜までに、電話で、河川公園課公務係、電話 3647-2538、ファックス、3647-9216。 6. 人権学習講座前期。安心と人権、誰もが生きやすい社会について考えよう。幅広い世代に浸透した SNS、ソーシャルネットワーキングサービスは、人とつながりやすく便利な反面、フェイクニュースと知らずに拡散してしまうことで他人を傷つけてしまうことがあります。今回の講座では、SNS を通じた若者支援の取り組みと、フェイクニュースが広まるからくりと見抜き方、すべての人が安心して生存でき、人間らしく生活ができる状態を保障するための持続可能な開発目標、SDGs、について学びます。日時、内容、次の通り、全3回。日程、テーマの順に読みます。1、6月18日火曜19時から20時30分テーマ、何が若者を追い詰めているのか、24時間の LINE 相談活動から生きやすい社会について考える。2、6月27日木曜19 19時から20時30分。そのニュースは真実か。フェイクニュースが広まるからくりと見抜き方。3、7月6日土曜、10時から12時。写真で見る SDGs、持続可能な開発目標、フィールドワーク。場所、江東区文化センター6階第1会議室、東洋 4-11-3。 7月6日は JICA 地球広場、新宿区市ヶ谷本村町 10-5 JICA 市ヶ谷ビル内、市ヶ谷駅徒歩10分。現地集合、現地解散。対象、定員、区内在住、在学、在勤の方40人。第3回は30人。申し込み順。希望する会のみの受講も可。費用、無料。一時保育。1歳6ヶ月から未就学児、10人。6月4日火曜までに予約。ただし、第3回は除く。手話通訳、要約筆記。6月4日火曜までに予約。締め切り日。各開催日の前日。申し込み、5月15日水曜から電話、窓口、またはファクスに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、希望する会、5、保育の希望の有無、希望の場合はお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、さくらんぼ保育室利用経験の有無を記入。6、手話通訳または要約筆記の希望の有無を記入し、人権推進課人権推進担当へ。区ホームページからも申し込みできます。電話 3647-1164、 ファクス 3647-9556。 7、工業統計調査にご協力を。製造業を営むすべての事業所に調査員が訪問。6月1日現在で全国一斉に工業統計調査が行われます。この調査は我が国の製造業の実態を明らかにすることを目的としています。調査結果は行政施策のための基礎資料として、また学術研究、市場予測などの基礎資料として幅広く利用されます。調査は従業者4人以上の製造業の事業所を対象に実施します。ただし、規模を把握するため、すべての製造業事業所に対して、事業所名や従業者数などの確認に伺います。5月中旬に統計調査員が対象の事業所に伺いますので、調査へのご協力をお願いします。問い合わせ先、地域振興課統計調査係、電話 3647-4965、ファクス 3647-8441。 8、起業を目指す女性の方へ、創業支援セミナー受講生募集、6月29日土曜、7月6日土曜。企業や独立を目指す女性を対象に創業支援セミナーを開催します。創業に必要な手続きは？創業資金は？など、様々な疑問を解決するため、女性講師による講義のほか、個人ワーク、グループワークを通して、創業の基礎やポイントを学びます。女性ならではのアイデアを活用し、創業へチャレンジしてみませんか？日時、6月29日、7月6日の土曜、全2回、午後1時半から5時半。場所、産業会館2階第1会議室、東洋 4-5-18。 対象、定員、区内在住、在勤で2日とも参加でき、創業を考えている女性の方20人。初めて受講する方を優先し、抽選。6月4日火曜以降、全員に結果を通知。費用、無料。内容、創業に必要な準備と心得。 開業手続き、ビジョン、マーケティング、収支計画、資金計画など。自己紹介、個人ワーク、グループワークがあります。締め切り日、6月3日、月曜。申し込み、電話またはファックス、メールに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、創業予定の業種を記入し、経済課産業振興係へ、区ホームページからも申し込みできます。電話3647-2332、ファクス3647-8442、e メール sangyou-k@city.koto.lg.jp。 9. 区内中小企業向けセミナー。外国人材採用のための基礎知識。5月28日火曜。今年4月に入管法が改正されました。このセミナーでは実際の外国人材採用の流れに沿って、求人、面接、就労ビザ、在留資格、申請、就労開始までを基礎からご説明します。すでに外国人材を雇用している企業や、採用を検討している企業の方、ぜひご参加ください。詳細は、高等若者女性仕事センターホームページ、https://koto-shigoto.jp/ をご覧ください。日時、5月28日火曜午後2時から4時。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象、区内中小企業の経営者、人事・総務担当者、管理者。費用・無料。内容、採用したい業種、業務内容に最適な在留資格について、ハローワークや職業紹介所への求人の出し方、面談から就労開始までの留意点、外国人材採用の事例紹介等。申し込み、電話またはファクスに、1、会社名、2、本件窓口担当者名、3、参加人数と参加者名、4、会社電話番号を記入し、高等若者女性仕事センターへ、電話5836-5161、ファクス3637-2351、問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話3647-8581。ファクス3647-8442。10。区内中小企業リーダー職管理職向け研修。リーダーシップ向上のためのマインドセット。6月13日木曜。企業向け支援として、リーダー職・管理職を対象にリーダーシップ研修を実施します。自身のマインドセットは変えられることを認識し、組織を率先するリーダーとして必要なマインドセットへと転換する方法を習得します。ぜひご参加ください。マインドセットとは、経験や教育、先入観などから形成させる個々の思考様式、考え方の癖のこと。詳細は、高等若者女性仕事センターホームページ、https://koto-shigoto.jp/ をご覧ください。日時、6月13日木曜午後2時から5時。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。対象定員、区内中小企業のリーダー職管理職24人。申し込み順、1社4人まで。企業からの申し込みのみ受付。費用無料。申し込み、 5月15日水曜から電話またはファクスに、1、会社名、2、本件窓口担当者名、3、参加者氏名、4、会社電話番号を記入し、高等若者女性仕事センターへ。電話 5836-5161、ファクス 3637-2351。問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話 3647-8581、ファクス 3647-8442。11、高等若者女性仕事センター6月度セミナー参加者募集。6月はどなたでも受講できる講座として、準備しておけば大丈夫、面接で必ずされる質問対策講座などを開催します。また人気セミナーの OA スキルチェック講座、ワード編とエクセル編は午前午後の2回ずつ開催します。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。日程、6月4日火曜10時から12時。対象、女性。定員、10人。テーマ、職場で求められる OA スキルチェック講座、ワード編。6月4日火曜13時30分から15時30分。どなたでも、10人。職場で求められる OA スキルチェック講座、ワード編。6月5日水曜10時から12時、女性10人、職場で求められる OA スキルチェック講座、エクセル編。6月5日水曜13時30分から15時30分、どなたでも10人、職場で求められる OA スキルチェック講座、エクセル編。6月14日金曜10時30分から12時、女性24人、プロに学ぶ職場で好印象を与えるメイクレッスン。6月21日金曜10時から12時、どなたでも32人、魅力が伝わる受かる応募書類のためのワンポイント講座。6月26日水曜10時から12時、どなたでも32人、準備しておけば大丈夫、面接で必ずされる質問対策講座。以上です。初めて当センターをご利用の場合には、センターの利用登録が必要になります。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。一度に3講座まで予約か。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み5月15日水曜9時30分から電話またはファクスに、氏名、連絡先、受講テーマを記入し、高等若者女性仕事センターへ。電話 5836-5160、 ファクス 3637-2351。ホームページ https://koto-shigoto.jp/。 12、民泊はどう変わった？いいの？悪いの？街中の民泊。第1回、そもそも民泊って何？最近、よく耳にする民泊。太郎くんの友達にも民泊に泊まったことがある人がいるようです。だけど太郎くんは民泊についてよくわかりません。そのため民泊について詳しい博士から話を聞きました。友達が民泊に泊まったって言ってたんだ。でもそもそも民泊って何なの？いわゆる民泊とは、一軒家やマンションなど、住宅の空いている部屋にお金をもらって泊めることじゃよ。へえ、そんなところがあるんだね。ホテルや旅館に泊まるのと何が違うの？民泊は安く泊まれたり、 現地の生活を体験できるから旅行者に人気があるんじゃよ。そうなんだ。どんな住宅でも民泊ができるの？そもそもホテルや旅館は旅館業法という法律で許可を取っているんじゃ。同じように住宅でも許可が必要なのだが、その許可を住宅で取るのはすごく難しかったのじゃよ。だとしたら許可を取らずに民泊を営業してた人もいたんじゃない？その通りじゃ。実際許可を取ってない違法な民泊はかなりあったんじゃ。だから国は許可を取らないでも届け出で民泊ができる新しい法律、住宅宿泊事業法という法律を作ったんじゃよ。その法律はどんな内容なの？許可を取ることが難しかった住宅でも、平成30年6月15日から区役所に届け出をすれば、一定のルールの下で民泊の営業ができるようになったんじゃよ。ちなみに、区ごとのルールが条例で定められているぞ。民泊がどんなところか分かってきたよ。でも、新しくできたってことは、トラブルもありそうだね。その通り、様々なトラブルがあるぞ。それについては、次回詳しく話をしよう。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係、電話3647-5862、ファクス3615-7171。13、平成30年度江東区登録文化財、清澄園記碑、糊生産用具及び関連資料を登録文化財に。平成30年度は有形文化財、歴史資料1件及び有形民族文化財1件を登録しました。登録されたのは、清澄園記碑と、糊生産用具及び関連資料35点です。清澄園記碑は、大正13年、1924、6月に、岩崎久弥が、清澄庭園を東京市へ寄付したことを称えた石碑で、昭和4年、1929、9月に建設されました。碑文には、岩崎弥太郎による園地の購入、庭園が整備されていった変遷などが記されており、清澄庭園の歴史の一端を伺うことができます。糊生産用具及び関連資料は、区内にあった漁業協同組合の組合員が、昭和37年、1962に、漁業権を放棄する以前に使用していたものです。江東区の海苔養殖は、明治10年代、1877から、に始められたと考えられ、消費の拡大とともに一大産業に発展しました。しかし、その後の水質汚染や沿岸部の埋め立てなどで、漁業権の放棄を余儀なくされました。今回の資料は、江東区における海苔養殖の歴史、ひいては江戸前の海を語る上で欠かすことができないものです。有形文化財、歴史資料、清澄園記碑、清澄三丁目、清澄庭園。有形民族文化財、糊生産用具及び関連資料35点、東洋四丁目。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話3647-9819、ファクス3647-8470。14、新刊案内、絵はがきで見る江東百景、震災復興、関東大震災。本書は教育委員会で収集した戦前の絵はがきを用いて、江東区の近代の景観を知っていただくシリーズの第3集です。今回は関東大震災とその復興に関わる絵はがき、清洲橋、永泰橋、黒亀橋、越中島、商船学校、深川公園、帝都復興祭を取り上げます。企画 A4 版14ページ。 価格500円。問い合わせ先、文化観光課文化財係。電話3647-9819。ファックス3647-8470。
15、中学生放送研究会参加グループ募集。仲間と作ったラジオ番組をレインボータウン FM で放送。中学生が自分たちでラジオ番組を企画・制作し、FM 局で放送する中学生放送研究会の参加生徒を募集します。これは、ラジオ番組の企画、取材、収録などの経験を通じて、区政や自分たちの町に関心を持ってもらおうという区の取り組みです。中学生が人と話すことの楽しさや、自分の考えを伝える大切さに気づくきっかけにもなります。制作した番組は、レインボータウン FM88.5MHz の日曜日の区提供番組、ラジオ高等午前10時から10時20分で放送されます。収録の際、レインボータウン FM のキバスタジオで普段触れることのない機材を扱ったり、他の生放送や収録を間近で見たりすることもできます。活動日、平日の放課後や休日、計5時間程度、数日に分けても可、対象定員、区内の中学校に通う中学生によるグループ12組、申し込み順、1グループ3人から5人程度が目安、学校、校史立、学年、番組テーマは不問、学校をまたがるグループも可、費用、無料、内容、20分の番組制作体験、申し込み、5月17日金曜から申し込み用紙、区ホームページから入手か、に必要事項を記入し、ファックスで広報校長か報道係、またはレインボータウン FM へ、区ホームページからも申し込みできます。問い合わせ先、広報校長か報道係、電話3647-8589、ファックス5634-7538、レインボータウン FM 株式会社、電話5857-5671、ファックス5857-5670。16、男の60代からのきっかけ作り、定年後もより充実した人生を送るために、家庭や地域活動に活かせるコミュニケーション術、簡単で美味しい料理術、部屋も心もすっきり片付け術を全3回の講座で学びます。同年代の仲間と語り合いながら楽しく学びましょう。日時、6月11日火曜、19日水曜、25日火曜、全3回、午前10時から正午、6月19日のみ午後0時半まで。場所、男女共同参画推進センター3階、第1・第2研修室、調理実習室、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象定員、60代以降の男性24人、申し込み順。費用500円。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、5人程度、無料、申し込み時、要予約。申し込み、5月15日水曜、午前9時から男女共同参画推進センターに、電話または窓口で。区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファックス5683-0340。17、1年生になったら、6、来年は小学生。年長になると、来年は小学生、どんな準備をしたらいいの？という会話が自然と増えてくるかと思います。今のうちにできることをやっておきたい親心。でも何をすれば？ と不安が増す時期です。そこで小学校に入学するまでにじっくりゆっくり家庭で育てておきたい根っこの力について今回はお話ししましょう。1. やる気。今、我が子が何かに夢中になっている姿によく目を向けてみてください。好きなことに没頭する中で、子供はそれぞれ個性的に考えて工夫する力を自らの中に伸ばしていきます。そこを見取ってさりげなく褒めることが大切です。すごいね。そんなこと考えたんだ。見守っている親の愛を感じることが子供の安心感とやる気を育てます。これは学校での勉強場面に必ず生きる根っこの力です。2. 聞く力。例えば、絵本の読み聞かせにじっと耳を澄ます聞く力、あるいは自分にわからないことは教えてと言える小さな勇気、聞く、尋ねる力。このような聞く力は、小学校での学習にとても役立ちます。よく聞いて自ら考える習慣は、将来の思考力につながります。小学校の勉強を先取りすることは、僕知ってるもんという慢心となって、聞く力を弱めかねません。就学前に大切なことは、相手の話に耳を傾け、わからないことは素直に質問する対等なコミュニケーションの積み重ねです。絵本の読み聞かせは字が読めるようになってからでもおすすめですよ。3. 思いやりの心。例えば、隣の子が消しゴムを忘れて困っていたら、さりげなく貸す子になってほしいと親は思います。1年生になったら何でも自分でやらないと、と張り切りすぎず、困ったら誰かに頼っていいし、また頼られてもよいのです。助け合って声かけ合っていこう、の心を持つことが大切です。いかがでしたか？今回の3つの力を意識することで、親も子も保養小接続期を楽しく期待を持って乗り越えられると思います。問い合わせ先、地域教育課、社会教育担当、電話 3647-9676、ファクス 3647-9274。